ちは。梅の香り漂う春暖のみぎり、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和8年3月号をお届けします。最初に目次をご紹介いたします。まずは今月の言葉、作家工藤レインさんのリルというお話です。そして食生活の話題では、練乳の使い道をご紹介します。続いて農産物流通技術研究会顧問長谷川義則さんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第5回はみかんと健康との関連性その2です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はツナ白菜です。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、鍋の旅の続きです。ネギマ鍋をご紹介します。代わって特別企画、食と脳の課題を考えようをお届けします。食と脳の課題は多岐にわたりますが、解決に向けてそれらを一緒に考えていきましょう。今回は耕畜連携という取り組みをご説明します。代わって外食情報のコーナーでは、炉端焼きの魅力について解説します。続いて料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。最終回の10回目は豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯をご紹介します。食生活ミニ情報のコーナーでは、ヘナチョコの由来についてのお話、最後はご質問にお答えしますのコーナー、揚げ物に使えるソースの種類を教えてくださいというご質問にお答えします。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は作家工藤レインさんのリルというお話です。工藤レインさんのプロフィールです。1994年岩手県生まれ、高校時代は文芸部に所属し、随筆、小説、短歌、児童文学など多岐にわたるジャンルを執筆。第27回全国高等学校文芸コンクールでは、詩部門、短歌部門、小説部門で優秀賞受賞。岩手日報随筆賞を最年少で受賞。全国高校生短歌大会、短歌甲子園での団体優勝など、早くから才能を発揮されます。盛岡の独立系書店から刊行した俳句と食のエッセイ集、私を空腹にしない方がいいが、自費出版に近い形態ながら異例のヒットとなり話題に。2021年、初の長編小説、つららの声が芥川賞候補となるなど、現在大変注目されている女性作家です。
私は私を空腹にしない方がいいという大変ハングリーで強気なタイトルの本で、事実上の作家デビューを果たした。そのためありがたいことに、いまだにいろんな人が寄ってたかって私においしいものを教えてくれたり食べさせてくれたりするので、痩せる暇がない。しかし私はこんなにもおいしいものをいろいろ食べる機会があるはずなのに、いつまでたってもハーブやスパイスのことがよくわからない。特にハーブがわからない。一口食べてその癖や爽やかさに、むむ、これはハーブだ と感じるところまではいいのだが、そこから先がわからない。ミントでもない、バジルでもない、パクチーでもないと思えば、ディルと当てずっぽうで言い続けて暮らしている。難しいハーブは、私にとっては全部ディルなのだ。ディルを最初に知ったのは、大学生の時に仙台か東京で食べたサンドイッチだった。その日はとても疲れていて、片手で食べられるものの中でも元気になりそうなものを探していた。スモークサーモンとクリームチーズのサンドイッチとあったので、それを買って食べた。高いなと思ったけれど、それを押し合ってでも自分の機嫌を取りたいような日だった。むっちりとした食パンとしっとりと燻製の香りがするサーモンの味をクリームチーズの濃厚さが包み込む。むはーうまい、これはおいしいぞと思っていた時、鼻の奥に異国で嗅いだことのあるような爽やかな香りが押し寄せてきて、一瞬で去った。びっくりした。なんだ今の。玉ねぎでもないし、シソでもバジルでもなかった。私はそっとサンドイッチを開いた。するとそこに挟まっていたのは、すっかり水草のような緑色のふさふさとして柔らかそうな草だった。なんだこれ。裏返して原材料を見ると、ディルと書いてあった。ディル、これがディルなのか。それからは一時期ディルにはまった。ディルと書いてあれば、おいしいものが出てくると信じて、何でも頼んだ。ディルはよくカルパッチョに散らされている。それから、ヨーグルトとニンニクときゅうりとともに、ディップソースとして出てきたり、クッキーに混ぜ込まれていることもあった。少量のハーブが、120円で売られているのを産直売り場で発見し、ディルを買って家でも使ってみた。今井真美さんのレシピで桃ディルを作った日には、自分がとんでもない料理上手になったんじゃないかと思うようなおしゃれな味だった。こんなにディルが好きなはずなのに、今ディルの味を思い出そうとしても難しいのはどうしてなんだろう。何かを食べてディルと言い、本当にディルだった時とディルではなかった時は半々くらいだ。ディルであれば、おお、やっぱりディルか、ディルはおいしいもんなと言い、ディルでなければディルと同じくらいおいしいなんて大したもんだなと言いながら、帰る頃にはそのディルではないハーブのことをすっかり忘れている。覚える気がないわけではないのだが、おしゃれなご飯になると、うっとりぽーっとしすぎてしまうのかもしれない。今日も私は、おいしいハーブに、ディルと首をかしげる。これは、オレンジページ発行、工藤レイン著、湯気を食べるに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は練乳の使い道です。いちごやかき氷、ヨーグルトなどのトッピングに使われる練乳。加糖練乳やコンデンスミルクとも呼ばれます。練乳は未開封であれば非常に日持ちのする食品です。多くの製品は常温保存が可能で、数ヶ月から1年程度の賞味期限が設定されています。ただし、一度開封すると空気に触れて雑菌が入る可能性があるため、冷蔵庫で保存し、およそ2週間を目安に使い切ることが推奨されています。缶入りに比べ、チューブタイプは使う分だけ絞り出せるため衛生的です。使い終わった後は、継ぎ口をキッチンペーパーなどで一拭きしてからキャップを閉めると、べたつかずに次回もスムーズに開けられます。 そもそも練乳が誕生した最大の目的は、牛乳の長期保存でした。冷蔵技術がなかった時代、栄養価の高い牛乳を腐らせずに届けたいという切実なニーズから生まれました。開発者はアメリカの発明家ゲイル・ボーデンです。彼は船旅中に汚染された牛乳で子供たちが命を落とす悲劇を目の当たりにし、安全な保存方法を模索しました。そして1856年、牛乳を真空状態で加熱し、水分を蒸発させて濃縮する製法を確立しました。ここに砂糖を加えることで、保存性が飛躍的に高まりました。こうして生まれた練乳は、アメリカ南北戦争で兵士の貴重な食料として採用されました。練乳は単なる甘味料ではなく、少量で効率よくエネルギーを補給できる優れた栄養源として普及しました。現代でも食が細くなった方の栄養補助や災害時の備蓄食品としても役立っています。練乳にはトッピング以外にも多くの活用法があります。手軽な楽しみ方では、トーストにバターと一緒に塗る練乳トーストや、コーヒーにたっぷり沈めて混ぜるベトナム風コーヒーが人気です。お餅に練乳ときな粉を合わせるのも意外な美味しさです。また、フルーツを潰して牛乳と混ぜれば、いちごミルクやマンゴーラッシーなどの手作りドリンクが楽しめます。料理の隠し味にもなります。ポテトサラダやマカロニサラダに加えると、優しい甘みとコクが出ます。カレーに入れれば味がマイルドになり、エビマヨのソースに加えれば、お店のような本格的なコクが生まれます。少しだけ使いたいときは、ご家庭の牛乳と砂糖で作ることができます。牛乳と砂糖を2対1の割合で用意します。例えば、牛乳 200ml に対し、砂糖 100g です。鍋やフライパンに入れ、焦げないように混ぜながら弱火で煮詰めます。量が半分くらいになり、とろみがついたら完成です。市販品よりあっさりとした、優しいミルクの風味が楽しめます。最後に、お買い物の際の注意点です。練乳には、砂糖の入っていない無糖練乳、別名エバミルクもあります。これは甘くないため、クラムチャウダーなどのスープや、タイカレーの仕上げなど、主に料理のコク出しに使われます。加糖タイプと間違いやすいため、購入時や使用前にはご注意ください。練乳は素材の味をまろやかにし、料理に深みを与えてくれる万能調味料です。ぜひ余らせてしまう前に、いろいろな方法でその魅力を再発見してみてください。代わっては、農産物流通技術研究会顧問、長谷川よしのりさんの果物のことをよく知って果物大好きになろうのコーナーです。第5回はみかんと健康との関連性その2です。
実は静岡県の浜松の近くに三ヶ日町っていうのがあるんですけども、その三ヶ日町の町長さんがですね、三ヶ日町っていうのは、みかんの産地で、三ヶ日みかんって、まあ、全国的にも有名な産地なんですけども、このみかんたくさん取れて、みかんをたくさん食べてるうちの町民の人たちが健康だよっていうことがなんか証明できたらいいねっていうような話があったんですね。で、我々のところも聞き取り調査だけしてみたところ、まあ みかんたくさん食べてると結構健康にいいよっていうデータが出てきたんで、三ヶ日町のデータとうまく重ねることができたらもうちょっといいデータが出るんじゃないかなというふうに思ったわけです。で、三ヶ日町ではですね、住民をの健康診断、血液調査を含めてですね、健康診断を毎年一回やってまして、そのデータを我々に提供してくれるっていう話もありまして、それじゃあ食べてるか食べてないかっていうふうに聞いたんですけども、なかなかちゃんと覚えてる人少ないですよね。昨日何食べたって言われても忘れちゃう人も結構あるぐらいだから、そういう点で何かそのみかんを食べてるっていう指標ないかなっていうふうにいろいろ調べていったところ、みかんの中に入っているカロテノイドですね、の中の一種で、ベータクリプトキサンチンっていうのがあるんです。これはビタミン A に変わっていくカロテノイドの一種で、みかんの黄色色の色素ですね。あれが、ベータクリプトキサンチンと言いまして、それがですね、血中に蓄積されているということが分かってきて、みかんをたくさん食べている人は、血中のベータクリプトキサンチン濃度が高くて、みかんをあんまり食べてない人は血中のベータクリプトキサンチン濃度が低いと、そういうことが分かってきたんですね。そうすると血中のベータクリプトキサンチン濃度を調べていくのと、先ほど言った病気に関わる血液の指標ですね、あるいは体の指標をしっかりその学術的なデータとして数値として出してきて調べたら、我々が聞き取り調査したのと同じようなデータでもっとはっきりしたデータが出るんじゃないか、あるいは我々の聞き取り調査がどうか間違ってたかもしれない、そういったことをしっかり調べてみようということでデータをいただきました。で、ここで使わせていただいたデータは住民の中でいろいろその途中で病気になっちゃったとかいろんな方でこう振り分けてこう数が少なくなっていってはいるんですけども、データとして1000人以上の1060人ぐらいでしたかね、データが集まりました。で、それを10年間連続して毎年毎年のデータが集まりました。もう膨大なデータですけども、そのデータを見ていきますとですかね、動脈硬化のリスクを例えば比べてみますと、ベータクリプトキサンチンが血液の中で低い人と真ん中ぐらいの人と高い人と比べると、ベータクリプトキサンチンがたくさん血中に残っている、要するにたくさん食べた人っていうのは動脈硬化のリスクが低いよと。で、これは脈波速度という動脈硬化の健康診断をするときに測るデータですね、そのデータと比べてみるとそういうデータが出てきたよということになりますね。だから、あと例えば血中の中のガンマ GTP というアルコールに対するその要するに肝臓障害といいますかね、それのデータでガンマ GTP が高いと肝臓が弱ってるよというデータですね。で、あんまりビール飲まない人はベータクリプトキサンチン濃度とそんなに関係なく、毎日ビールを大瓶で1本以上飲む、たくさんビール飲む人は肝臓に負担がかかってるんですけども、ベータクリプトキサンチンの高いみかんたくさん食べてる人はそのガンマ GTP が低く抑えられることがデータとして出てきたと。ということで、肝臓に対する負担がみかんをたくさん食べることによって、抑えることができるよ。から血中の ALT っていうのは脂肪肝ですね、これも全体に肝臓の悪さの指標といいますかね、ですけども正常者はベータクリプトキサンチンが多くても少なくてもそんなに大きな差はないんですけども、高血糖の人はみかんたくさん食べてる人は血中の ALT が少なくて、肝臓の負担が少なくて済むよと。で、みかん食べてないと肝臓への負担が大きくなっちゃうよと、こういった学術的なデータが出てきて、我々の言ってきたことがですね、学術的に誰がどこでやっても正しいデータ出ますよということになっ ったわけですね。でこれはもちろんその専門誌に発表してますので、その専門誌を見た海外あるいは国内の研究者が同じような研究をすれば同じデータが得られるよ、まあ、それぐらいのデータですから、どこへ行ってお話ししてもですね、しっかり皆さんに納得していただけると、まあ、そういうデータになったわけです。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はツナ白菜です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はおかん料理の話です。おかん料理とは何ぞやという話なのですが、まあ、これはおいおい分かってくると思います。お笑いの中川家さんいらっしゃいますね。これはずいぶん昔の話ですが、中川家のお二人が料理番組で我が家の味的なものを紹介されたことがありました。その時の料理は大根の煮なますというものでした。あまり聞き慣れない料理名ですが、これはざっくりこういうものでした。まず大根を棒状に切って、それをごま油でさっと炒めます。次に豆腐も手でちぎってそこに加え、ざっくりほぐすように炒めます。油が全体に回ったら酢、醤油、砂糖で味付けして、しばらく煮たら出来上がりです。中川家の冷蔵庫にはだいたい常にこの料理が作り置きされていたそうです。お二人はこんな思い出も語っていました。土曜の昼に学校から帰ってきて、おかん腹減ったと訴えたら、おかんが、お母さん今日忙しいから冷蔵庫の煮なますとご飯で食べといて、みたいなこともしょっちゅうだったそうです。で、中川家のお二人はそれが別に嫌ではなかったのだとか、なぜならばそれはいつ食べても美味しいものだったからと。僕はたまたまこの番組を見ていて、なぜか強烈に興味を惹かれました。正直そんなパッとした料理にも思えません。安くてありふれた材料の極めて単純な料理です。しかしそれをお二人が口を揃えていつ食べても美味しいと、まあ、これは気になって早速自分でも作ってみました。出来たては特にそんなに美味しいものとも思えませんでした。しかし僕はお二人を信じてその日は味見しただけで、残りはラップをかけてそのまま冷蔵庫にしまいました。翌日食べてびっくりしました。ものすごく美味しかったんですね。そして初めてなのにどこか懐かしい思いも感じました。その時僕が思い出していたのは、実家の鹿児島でよく食べていたニガゴイ炒めです。ニガゴイとはニガウリ、ゴーヤーの鹿児島での呼び名です。なのでニガゴイ炒めは沖縄料理のゴーヤーチャンプルーとも似ています。しかし我が家のニガゴイ炒めはもっとこう、なんというかこう、ごちゃごちゃっとしてべしゃっとした料理でした。これがまた出来たても美味しいんですが、いつ作ったかわからんようなやつを冷蔵庫から出して食べるのもこれまた最高だったんですね。中川家の煮なますはどこかこのニガゴイ炒めを思わせるものでした。材料として確かに豆腐だけはかぶっていますが、他の材料も味付けも全く異なります。でもそこには何かしら共通するものがありました。僕はそういう料理をおかん料理と呼んでいます。忙しいおかんが手近な安い材料でちゃちゃっと作っては冷蔵庫にしまい込む、それがおかん料理です。我が家の場合、ニガゴイは夏限定でしたから、それ以外のシーズンでは切り干し大根煮やひじき煮がそれに当たりました。かつてしばらく住んだことのある京都では、ナッパとお揚げさんの炊いたんがまさにおかん料理に当たるものでした。面白いことに名古屋でもその京都と全く同じような青菜と揚げの煮物が冷蔵庫に常備されていたご家庭の話も聞いたことがあります。関東ではどうも芋の煮転がしあたりがそれに当たるようです。映画男はつらいよにはしばしばそれが登場します。おばちゃんが作る煮っころがしを寅さんが帰ってくるたびに大げさに褒めるお決まりのシークエンスは、いつも憎まれ口を叩くおばちゃんが 実はしっかりと寅さんの母親代わりを務めていたことが伺い知れ、なんだか胸が熱くなるシーンです。さて今回はそんな数々のおかん料理の中で僕が個人的に最高峰の一つだと思っているものをご紹介します。それがツナ白菜です。これはかつて大阪出身の知り合いから聞いたものです。さすが大阪はおかん料理の本場と言ってもいいのかもしれませんね。おかん料理はおしなべで簡単なのですが、これは群を抜いて簡単です。まずは鍋に入るだけの白菜をザクザク切って入れます。そこにツナ缶を汁ごと加えます。そして醤油をぐるっと一周、あとそこに水をコップ半分くらい足します。煮ているうちに白菜からたっぷり水分が染み出しますから、この最初の水は多すぎないのが美味しく作るコツです。あとは蓋をして火にかけるだけ。10分もしないうちに白菜はくたっとなりますから、そうなればもう完成です。これは典型的なおかん料理ですから、もちろん冷蔵庫に入れて翌日以降が真骨頂です。僕は食べるときにここに七味唐辛子を一振りするのが好きです。あと意外かもしれませんが、これを汁ごとパスタのソースにするのもおすすめです。ペペロンチーノを作って最後にこれをドサッと加える感じです。なのでどうせなら作るときはもうたくさん作っておくといいと思います。大阪のおかんたちもきっとそうしていたはずです。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。鍋の旅の続きです。ネギマ鍋をご紹介します。
小泉武夫です。今回は東京です。以前このネギマ鍋をお話したかもしれませんけども、とにかく素晴らしく美味しいのでですね、聞き漏らしのあった方がおられるかもしれませんし、しかも東京の、有名な東京の鍋ってのがもう、歴史的にはこのネギマ鍋が一番古いんじゃないかと思うんですね。新吉原のところにネギマ鍋屋がずっと並んでたっていうぐらいですから、相当古い時代からネギマ鍋を食べられてですね、これは、マグロとネギをですね、醤油と酒とだし汁で煮て食べる料理なんです。ただそんなに単純なもんじゃなくてですね、マグロは大トロを使うってことが一つの鉄則になってるんですね。江戸の人たちっていうのはですね、大トロ食べなかったんですよ。油がきつすぎるっていうのと、それからちょっと古くなると生臭くなってしまうってことで、みんな赤身を食べてたんだ。それでですね、その大トロをどうして食べたら美味しいかってことで、考えられたのがこの江戸料理。だからネギマ鍋は江戸料理の代表的なものなんですね。平鍋にだし汁を入れて、ね、それに長ネギのぶつ切りを3本ぐらい置いて、それでそのだしでぐずぐずぐずぐず煮ながら、平鍋ですからね。で、ぐずぐずぐず煮ながら、ネギが、中も芯まで火が通ったなっていう時に、マグロのトロを、2枚ぐらい乗せるんです。それでその丸ごろトロがちょっと火が入って、白っぽくなってきたら、それが食べ頃で。もうネギと一緒に、マグロ、熱いから、ふうふうふうふうしながら食べるわけですけど、これがたまらない。もうすごい美味しいですね。まあ大体煮る時間は2分。いや、1分か2分。それぐらいにしてですね、マグロをレアにして食べるってことが鉄則ですね。特に油の多いマグロを選ぶのが、もう鉄則なんで、だから今で言えば最高級の高価な鍋ってことになるわけですけど、ですから今はネギマって言ってもですね、東京の居酒屋さんあたりでは赤身を使ってますね。まあそういうところがあるんですけども、油の多いマグロを使うということがもう一番この料理のいいところです。それでですね、どこでその江戸時代に一番食べられるかとかいうところ、いろんな文献が出てきてましてね、そこはですね、一番多かったのは食べられたのは、新吉原だってね、今の浅草の近く、新吉原って、遊郭のあったところです。新吉原の、そこに入るには門を通らなきゃいかん。その立派な門だったですね、今、永に残ってるけども、その門を男の客が、まあ、一晩遊んで飲んで、ほんでふらふらして帰ってくるんですね。遊郭ですから、もちろん疲れるわけですよ。それでちょっとその門を出てくると、両側にザーッとネギマ鍋屋があったという、こういうような、 あれ、なんでそんなに新吉原の前にネギマナブがあったかっていうのはご存知のように大変勢力がつくんだということで、江戸の人たちから大トロのマグロの大トロっていうのは勢力がつくものだっていうことを信じられてたんですね。うん、そのためにですね、ネギの極太のネギをそのぐずぐず煮ながらその上にマグロを煮て食ったらこれは精がつくぜってんで、そこで食べてまた元気になって今一回また新吉原に戻ったなんてお客来たかなんかわからないけど、とにかくそのくらいにそういう珍しい鍋なんですね。で今ですね、この本物のネギマ鍋、これを食べれるとこはどこかっていうと、江戸料理屋だったら大体ありますけども、それもですね、うん、大トロ使ってるってことはあんまり少ないんですけど、一流のところ行きたい。例えば神田明神の下に左左社と書いて笹屋っていうとこがありますけども、こういうところに行きますと本物のネギの鍋が食べれますし、下町に行きますと結構多いと思います。ぜひネギマ鍋を東京で食べてください。
今月は特別企画として食と脳の課題を考えようのコーナーをお届けします。現在私たちが直面している日本の食と脳の課題はとても多岐にわたります。様々な課題がありますが、それらの解決に向けて一緒に考えていきましょう。今回は現在注目されている耕畜連携という取り組みについてご説明します。日本では農業に使う肥料の原料や牛や豚などの家畜の餌である飼料の多くを海外から輸入しています。しかし近年の国際情勢の不安定化や世界的な人口増加によってこれらの資源の価格が高騰しています。また資源を調達すること自体も不安定になっています。このため、国内で資源を調達し活用することの重要性がますます高まっています。そこで、全国農業協同組合連合会、全農という組織を中心に、新しい取り組みが進められています。お米や野菜を作る耕種農家と、牛や豚、鳥などを飼育する畜産農家が連携し、お互いの生産工程で生まれる資源をぐるぐる循環させることを目指す農業です。私たちの普段の生活でも資源を再利用するリサイクルは行われていますね。例えば、新聞紙や段ボール、ペットボトルなどです。実は、食料生産の現場でもリサイクルが行われています。例えば、畜産農家で出る牛や豚、鳥などの排泄物をしっかりと処理して堆肥に変えます。そしてその堆肥を耕種農家が田んぼや畑の肥料として再利用します。さらに、耕種農家が作った飼料用のお米や飼実トウモロコシなどを家畜の餌、飼料として活用します。このように、それぞれの生産物や副産物を上手に活用して、資源を循環させる仕組みを耕畜連携と呼んでいます。耕畜連携には、主に2つの大きな利点があります。一つ目は、肥料、飼料を安定的に準備できることです。現状では、肥料や飼料の海外への依存度が高いため、もし災害や紛争などによって資源が高騰したり、入ってこなくなったりすると、私たちの食料生産が大きな影響を受けてしまう恐れがあります。しかし、耕畜連携を進めることで、国内で資源の循環が生まれます。家畜の排泄物を肥料として活用し、その肥料で飼料用のお米などを生産して、また家畜の飼料とする。こうした循環は食料安全保障の強化にもつながります。二つ目は、 環境への負荷が減ることです。家畜の排泄物をしっかりと発酵させて、堆肥として再利用すれば、廃棄物として処理することが減ります。これは環境に優しい取り組みです。地球環境を守りながら、将来にわたって食料生産を続けていける、持続可能な食料生産システムを構築できます。高種農家が堆肥を効果的に活用するためには、畜産農家が作る堆肥が、高種農家が求める品質でなければなりません。そこで全農は、2023年に、ウェブサイト、高畜ナビを開設しました。このサイトでは、全国の JA 堆肥センターが生産する堆肥の情報がまとめられています。堆肥の種類や成分、センターの所在地が地図上で見える化され、検索もできます。これにより、高種農家と畜産農家の双方のニーズに合った堆肥を探すことができ、堆肥の活用に役立っています。現在、約300箇所の堆肥センターが登録されています。また、全農の広島県本部では、2019年から、高畜連携資源循環ブランド 3R という取り組みを進めています。この 3R は、高畜連携によって生産された農畜産物や加工品のブランド名です。3R には3つの R の意味が込められています。リソース、家畜の排泄物を堆肥という資源として捉えます。リユース、リサイクル、その資源を田畑の肥料として再利用します。リピート、この資源循環構築連携の取り組みを繰り返していきます。この活動を通して地域の環境保全と持続可能な農業を目指しています。構築連携は食料安全保障や環境負荷の軽減など、次世代につながる食料生産の形です。資源を有効に活用していくことは、これからもますます求められていくことでしょう。続いては外食情報のコーナーです。今月は炉端焼きの魅力について解説します。
日本の伝統的な食文化とエンターテインメントが融合した居酒屋のスタイルに炉端焼きがあります。そもそも炉端とは、いろりの周りや炉のそばといった意味です。客席の目の前にいろりや大きな焼き台が設けられていて、ここで料理人が魚介類や野菜などの食材を炭火で豪快に焼き上げて提供するのが伝統的なスタイルです。その魅力は、単に焼いて食べるだけではありません。料理人が目の前で食材を焼き上げる、躍動感あふれるパフォーマンスがあります。炭火の上では、食材が焼けるジュージューという食欲をそそる音がし、炭火と食材が合わさった独特の香ばしい香りが立ち込めます。炭火で焼くことで、素材の水分が飛びすぎず、外はカリッと、中はふっくらと仕上がります。料理が焼き上がると、料理人が長さ1メートル以上もある長い掘り返しと呼ばれる木のしゃもじを使い、火をまたいで客の目の前まで料理を差し出してくれます。この昔ながらのユニークな演出が、非日常的な楽しさを与えてくれます。現在の炉端焼きの元祖とされているのは、宮城県仙台市の居酒屋だという説が有力です。 1950年代に仙台市で古民家風の店を構え、囲炉裏を囲むカタカナのコの字型をしたカウンターで郷土料理と地酒を提供したのが始まりとされています。これが全国に広まり、その後特に北海道の釧路など漁業が盛んな地域で独自の発展を遂げました。新鮮な魚介類をシンプルに炭火で焼く漁師飯の文化と融合し、地元の魚介を扱うスタイルが確立しました。そのため北海道は今でも炉端焼きが盛んな地域の一つとして知られています。炉端焼きの定番は炭火で焼くことで美味しさが際立つ食材が中心です。ホッケ、キンキ、シシャモ、サケ、イカ、アサリ、ホタテなどの魚介類、特に旨味が凝縮された一夜干しは酒の魚として人気です。ナスやピーマン、玉ねぎ、しいたけ、ネギ、ジャガイモなどの新鮮な野菜類は丸ごとまたは大きく切って炭火でじっくり焼くと野菜本来の甘みが引き出され、ホクホクとした食感になります。なお現代では炉端焼きという言葉は炭火でじっくり焼く料理スタイルだけでなく、お店の雰囲気が和風で懐かしいことを指して使われることもあります。そのため奥のキッチンで焼いた料理をお皿に盛り付けて運んでくるタイプのお店も増えています。日常を離れて懐かしい気分に浸りたい時や、賑やかな雰囲気の中で食事を楽しみたい時は、炉端焼きのお店を訪ねてみてはいかがでしょうか。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
次は料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。最終回の第10回は豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯の作り方をご説明します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は塩昆布の旨味を生かしたボリューム満点の豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ、水気を切ります。できれば30分そのまま置いて、付着したお水をお米に吸水させましょう。豚肉は1センチ角に切ります。豚肉に料理酒と砂糖を合わせた調味料を加えてよく揉み込みます。キャベツはざく切りにします。内釜にお米を入れ、おろし生姜、塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎ入れます。水およそ 400ml、 そこに塩昆布を加えてさっと混ぜます。豚肉とキャベツを入れ、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら炒りごまを加えてさっと混ぜ合わせ、器に盛って小ネギをトッピングすれば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、豚ロース肉とんかつ用 200g、 キャベツ 150g、手のひら2杯分程度、料理酒小さじ2、砂糖小さじ1、おろし生姜大さじ1、塩小さじ1、塩昆布 10g、 いりごま小さじ2、小ネギ適量です。それでは作っていきましょう。まずはお米を研ぎます。最初からお米をね、ザルに入れて、こうザルとボウルを重ねてお水を注いで、 まずは一回きれいなお水でお米を浸してからすぐに捨てちゃいます。1回目はお米を浸したらすぐに捨てて、2回目から軽く洗うように研いでいきます。あまりこう研ごう研ごうとしすぎると米粒が割れてしまうので、本当に優しく洗う程度で大丈夫です。これを 2,3 回繰り返します。お米を研ぎ終わったらよくねざるで水気をしっかり切ってください。しっかり水気を切って、時間があれば30分程度ざるにあげたまま置いといてください。では続けて、先にお肉を切るとねちょっと手を洗うのが大変なのでキャベツを切っちゃいますね。キャベツは 150g をざく切りにします。あまり細かいことは考えずに、まあ、口に入るぐらいのサイズに切ってあげてください。何センチとかは特にないので、本当にザクザク切っていくだけで大丈夫です。細かいことは気にしなくて大丈夫です。柔らかくなります。はい、ザクザク切ったら一度ねボウルに戻します。続けて豚ロース肉とんかつ用を切りますが、これは包丁とまな板使うときっとね洗い物が大変になってしまうので、ハサミで大丈夫です。キッチンバサミで切っていきます。1センチ角です。これもそんなに厳密じゃなくて大丈夫なんで、小さめの角切りにコロコロサイズに切っていればそれでもちろん問題ありません。ハサミでちょきちょき切っていくと楽です。もちろん包丁まな板の方が慣れていれば包丁まな板でも大丈夫です。お肉はバラ肉等でもいいのですが、ちょっとねあっさり仕上げたいので、ロース肉のとんかつ用が一番食べ応えと、あとあっさりとした味わいのバランスがいいかなと思っています。今1センチ角にすべて切り終わりましたので、料理酒と砂糖を混ぜたものを揉み込みます。これでお肉の臭みが和らいで、お肉自体がしっとり炊き上がります。ここはねよく揉み込んでください。それでは炊飯器の内釜に具材を入れていきます。まずはお米です。お米を入れたら 400ml のお水を加えます。2合の目盛りにね合わせるとだいたい 400ml ぐらいかなと思います。水2カップ分ですね、はい、お塩、生姜です。おろし生姜、これも臭み消しになって香りが良くなります。ちょっとねさっと混ぜて塩昆布入れます、はい、塩昆布入れたらキャベツと豚肉を入れて炊飯器の内釜にセットします。はい、普通炊きの炊飯ボタンを押しました。それでは炊き上がったので最後の仕上げをします。いりごまを加えてさっくりと混ぜ合わせます。豚肉は少しね塊ができてしまうので、肉と肉同士が固まってしまうので、ちょっとねほぐしながら全体をサクッと混ぜてください。下からね炊飯器の底から上にこう返すように、天地を返すように混ぜ合わせます。はい、混ざったら器に盛り付けます。いい香りがしますね、生姜のね、はい、切っておいた小ネギをのせます。小口切りにねしておきます。彩りも良くなりますし香りが良くなります。はい、出来上がりです。塩昆布の旨味を生かしたボリューム満点の炊き込みご飯、しっかりとした豚肉の味わいとキャベツの甘さが癖になります。 がっつり食べたいときにぜひお作りください。全10回お聞きいただきありがとうございました。普段お米を炊いている間にメインのおかずや副菜、汁物を作るという方がほとんどでしょう。私も基本的にはそのスタイルです。ただこれって意外と慌ただしいです。食器も洗いたいですし、炊いている間の50分間台所に立ちっぱなしでいるのは意外としんどい。他の家事も済ませたいのに。そんな毎日の悩みを解決してくれたのが、タンパク質もお野菜も全部まとめてご飯と炊き込む炊き込みご飯でした。取りたいものを一緒に炊き込めば手間はぐっと減って栄養バランスもバッチリ。あとは具沢山のスープや小鉢を一品添えるだけで立派な食卓の完成です。毎日の私を助けてくれて、かつときめきも与えてくれる炊き込みご飯のおかげで日々健やかに暮らせています。皆さんもぜひご紹介したレシピを普段の食事に取り入れて日々健やかにお過ごしください。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。ヘナチョコの由来についてお話しします。
人をあざけってヘナチョコと言ったりしますが、もしかしてヘナチョコが食べ物に関係していたりするのでしょうか。本来ヘナチョコとは未熟である、だらしない、弱々しい、取るに足らないといった意味で、人や物事を批判したり嘲笑するときに使われます。どんな語源に由来するのでしょうか。調べたところ大きく2つの説がありました。一つは明治時代の新聞記者で教科書でもあった野崎左文という人物発祥説です。教科書とは社会風刺や皮肉を込めた短歌の一種である教歌を作詞する詩人のことです。彼が酒盛りをしていた時、出てきたおちょこに酒を入れてみたら土がお酒を吸ってしまい飲めなかったので、これは質の悪い粘土であるヘナ土で作ったチョコだからヘナチョコだと言って仲間と笑ったそうです。するとその話が芸者や遊女の間で広まり、一般にも定着していきました。もう一つはヘナヘナのヘナに細かくて小さいという意味のチョコをくっつけて、弱々しくて小さいという意味でヘナチョコというようになったという説があります。一部で子供の頃に溶けてヘナヘナになったチョコレートを連想してヘナチョコと呼んでいた人たちもいるようですが、これは一般的な語源とは言えません。
続いてはご質問にお答えしますのコーナーです。今月はとんかつソースやタルタルソースなど揚げ物に使えるソースの種類を教えてくださいという東京都の小池さんからのご質問にお答えします。
揚げ物はそのままでも美味しいものですが、ソースや調味料をかけることでさらに豊かな風味や食感が楽しめます。ここでは揚げ物にかける代表的なソースや調味料の特徴や用途などについて解説しましょう。まず揚げ物に最も広く使われているのがとんかつソースです。これは濃厚ソースとも呼ばれ、野菜や果物の旨味が凝縮されています。甘辛く濃厚なとろみが特徴です。このとろみは材料のペースト化と煮詰めることで得られるもので、揚げ物の衣にしっかりと絡みつきます。主にとんかつ、メンチカツといった肉系の揚げ物やコロッケなどによく合います。次にタルタルソースです。これはマヨネーズをベースに 刻んだピクルス、玉ねぎ、ゆで卵などを加えて作られるクリーミーでコクのあるソースです。刻んだ具材によりザクザクとした食感も楽しめます。口の中で酸味が油分を中和するため、揚げ物との相性が抜群です。エビフライやカキフライ、アジフライなどの魚介類のフライの定番として親しまれていますが、チキン南蛮やカニクリームコロッケなどクリーミーな揚げ物にもよく合います。そして濃厚ソースの仲間として粘度が異なるソースも人気があります。中濃ソースはとんかつソースよりも粘度は下がりますが、幅広い揚げ物に使われています。特に関東地方で広く使われる傾向があり、バランスの良さからご家庭において万能ソースとして使われています。一方、ウスターソースはさらりとした質感とスパイスの酸味が特徴です。特に西日本で使われており、関西地方では串カツなどに使われます。さらりとしているため串カツの衣に染み込ませて食べます。続いて風味豊かな調味料をご紹介します。マヨネーズやケチャップは唐揚げやポテトフライなどに手軽に使われています。揚げ物にさらにコクをプラスする調味料です。和風のコクを出すアレンジとしては、醤油を少量加えると、醤油の持つ深い旨味が酸味と甘みに加わり、味に奥行きが出ます。醤油以外では、ラー油や一味唐辛子、カレー粉などがアレンジとして使えます。次にチリソースは、ピリッとした辛みと甘酸っぱさが特徴で、エスニックな風味を加えるのに適しています。単なる辛味だけでなく、唐辛子の発酵による旨味と酢やライムの酸味が特徴です。春巻きや鶏の唐揚げに合わせると、普段とは違う味わいが楽しめます。エビチリ風の味わいを手軽に楽しみたいときは、エビのフリットなどに活用すると良いでしょう。ここで揚げ物をさっぱりと食べたい時に用いられる和風の調味料に話を移しましょう。大根おろしとポン酢を混ぜたおろしポン酢は、柑橘系の酸味と塩気が揚げ物をあっさりとした味に感じさせます。また大根おろしの水分が揚げ物の油を包み込むため、口の中でさっぱりと感じさせてくれます。さらに、大根おろしの酵素が消化を助けます。特に、とんかつや鶏の唐揚げ、揚げ出し豆腐、天ぷらなどに適しています。ネギや大葉をたっぷり加えれば、より風味豊かに楽しめます。そして、シンプルな調味料として醤油と塩があります。醤油は素材本来の味を引き出してくれます。天ぷらや鶏の唐揚げにそのまま、またはだしと合わせて使われます。塩は揚げたての衣の香ばしさと素材の味を最大限に引き立ててくれる最もシンプルな調味料です。天ぷらや唐揚げに使われるほか、カレー塩や抹茶塩、山椒塩といったフレーバーソルトで変化を楽しむこともできます。揚げ物はソースや調味料を選ぶことで、まるで料理が一品増えたかのように、風味の幅が広がります。ぜひその日の気分や素材に合わせて、新しい味わい方を探してみてください。
皆様からのお便りをご紹介します。1月号で紹介されたブリと長芋の梅炊き込みご飯、早速作ってみました。とても美味しくできました。孫たち家族にも食べさせてあげようと思っています。これからまたいろいろな料理を作ってみたいと思います、というお便りを大分県の相良さんからいただきました。これで令和8年3月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。